瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は児童生活習慣病についてお送りをいたします。そこで瀬戸市健康課の天野さんとお電話がつながっています。天野さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、健康課の天野です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ早速なんですけれども、この児童生活習慣病とはこれどんな病気なんでしょうか。
はい、まず生活習慣病とは食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、はい、それらの習慣が発症の要因となる病気の総称です。
はい、
病気にはメタボリックシンドロームや2型糖尿病、高血圧、脂質異常症などがあり、はい、日本人の死因の上位を占めるがんや心臓病、うん、脳卒中は生活習慣病に含まれます。
はい、
生活習慣病が増加している原因は日本人の生活スタイルが戦後から急激に変化した影響だと言われており、はい、その影響は大人だけでなく児童にも及んでいます。
はい、
一般的には大人の病気と思われていた生活習慣病が児童の間でも増えており、これを児童生活習慣病と言います。
はい、
生活習慣病は自覚症状が出ないまま長年経過し、気づいた時には合併症により取り返しのつかないほど病状が深刻になっていることの多い病気です。
はい、
子どもの頃に生活習慣病を発症すると病気である期間が長くなることから、成人後に合併症が起こりやすい傾向にあります。
そうなんですね。ではこの児童生活習慣病、こちらを予防するためにはどのようなことに気をつければいいんでしょうか。
はい、児童生活習慣病の種類としまして、2型糖尿病、
はい、
高血圧、脂質異常症などがあると先ほどお話ししましたが、
はい、
それらの多くは肥満であることで引き起こされると言われています。
はい、
そのためまずは体重を適正に近づけることが重要です。
はい、
食事についてはおやつや清涼飲料水は摂りすぎに注意し、バランスの良い適切な量の食事を食べることが大切です。
はい、
また児童期はゲームをしたりテレビを視聴する時間が長くなりがちですが、外で遊んだり、スポーツを通して体を動かしカロリー消費することも大切です。
はい、
さらに睡眠時間が短いと肥満になりやすいと言われているため、十分な睡眠時間をとることも大切です。
はい、
食事、運動、睡眠といった生活習慣は小児期にその基本が身につきます。そのため小児期から小と生涯を通じて生活習慣を意識することが大切です。
はい、ではですね、この児童生活習慣病を予防するためにこの何か取り組みは行っていらっしゃるんでしょうか。
はい、今年度は食習慣について意識してもらうことを目的に、瀬戸市内の小学5年生の児童を対象とし、栄養素の摂取状況を知るための食事調査を実施しました。
はい、
また1日3食の食事をバランスよく食べることを意識してもらうために、食事バランス王への道、3食チャレンジを実施しました。
はい、
食事調査については、はい、児童へ調査表を配布し、はい、1ヶ月間の食事に関する質問に回答してもらいました。
はい、
回答をもとに食物繊維や炭水化物、脂質などの栄養素がバランスよく摂取できているかを信号と同じ赤色、黄色、青色で判定し、その判定結果をお返しししました。
はい、
最終的に885名の児童の方に参加していただくことができました。
はい、
3食チャレンジについては、朝、昼、夜の食事において主食、主菜、副菜をバランスよく 食べることを5日間意識して取り組んでもらい、はい、取り組みを実施できた児童へ参加賞として食事をバランスよく盛り付けることのできる瀬戸焼のバランス皿を申請しました。
はい、そうなんですね。では今回のこの食事調査で何か分かったことはありますか？
はい、食事調査で分かったことはいくつかあります、はい、まず肥満についてです。肥満かどうかを判定する肥満度が基準値範囲内の児童は約9割であり、はい、肥満と判定された児童はほとんどいませんでした、はい、しかし栄養バランスを見てみますと、うん、取りすぎに気をつけてほしい栄養素は取りすぎの傾向があり、はい、反対に積極的に取ってほしい栄養素は摂取量が足りていないという結果が見られました、うん、はい、肥満でないと食事から取る1日のエネルギー量は足りているように見えますが、うん、調査の結果から食事の内容に偏りがあることが分かりました、
はい、
まず取りすぎだった栄養素の1つ目、脂質です。
はい、
脂質はお肉の脂身や揚げ物、ポテトチップスなどの油を使った料理やお菓子に含まれており、はい、肥満に関係する栄養素になります。
はい、
脂質については約7割の児童が取りすぎであることが分かりました。
はい、
2つ目に塩分です。
はい、
塩分は味噌汁やお漬物など塩気のあるお料理に含まれています。はい、高血圧の原因となる塩分はほぼ全ての児童が目標摂取量を超えており、うん、取りすぎの傾向にあることが分かりました。
はい、
次に摂取量が足りていなかった栄養素の1つ目が炭水化物です。はい、炭水化物はご飯やパン、麺類など主食となる食品に多く含まれていますが、4割の児童で摂取量が少ないことが分かりました。小学5年生ぐらいの児童では1回の食事でご飯はお茶碗1杯、食パンだと8枚切り2枚、うどんは1玉が適正量になります。炭水化物は脳の重要なエネルギー源になるためしっかり食べましょう。2つ目は食物繊維です。
はい、
食物繊維は野菜やキノコ類、海藻類に多く含まれており、血糖値を下げてくれたり、
はい、
腸の掃除をしてくれる体にとってとても良い栄養素ですが、はい、約8割の児童で摂取不足との結果でした。
はい、
食事の工夫としては食物繊維を多く摂れるよう味噌汁は野菜やキノコで具だくさんにしたり、
うん、
おかずを一口食べるたびにサラダを二口食べるなどしていただくと無理なく食物繊維の量を増やすことができます。
はい、
3つ目は鉄分です。
はい、
鉄分は貧血に関係する栄養素ですが、約半数の児童で平均必要量を下回っていました。うん、はい、お肉や魚の赤身、納豆や小松菜、切り干し大根などに多く含まれているため意識して食べてもらうと良いでしょう。
はい、
今回の食事調査で摂りすぎもしくは摂取不足が判明した栄養素は生活習慣病に関係するものばかりです。
はい、
今回の食事調査の結果と3食チャレンジで手に入れてもらったバランスダーを使ってより良い食習慣を身につけていってほしいと思います。
はい、ありがとうございます。この食事調査で本当にね、細かいいろんなことが分かったということで、児童のおよそ9割は肥満と判定された児童はいなかったということですが、ただ食べる内容が取ってほしいものが足りなかったり、
はい、
またあまり取らない方がいいのは取りすぎたりとか、そういったことも分かったということですので、改めてですね、今回の食事調査の結果でですね、皆さんですね、この3食チャレンジで手に入れたバランス皿を使って本当に、まあ、大人もそうですけど、より良い食習慣ですね、これを身につけていっていただきたいということですね。今回の瀬戸町ラジオは瀬戸市役所健康課の天野さんに児童生活習慣病についてお話を伺いました。天野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。